Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
こんばんは。6月14日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイと83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたします。
イエイ
イエイ。はい、というわけでですね、そうですね、オープニングトークの中では先月来ていただいたマサトさんの告知してもらったデフスパイラルの6周年ライブ、
はい、
行ってきましたよ。
わー、いいなー、よかったですか。
誘ったのに
ちょっとねスケジュールが合わなかったんですよね。
本当もね、残念、もったいなかったです。すごいね、かっこいい、
はい、感じで知ってます。
そう、メンバーみんなももちろんかっこいいんですけど、普段のメンバー4人なんですけどね、
はい、
まあ、4人のメンバーだけじゃなくって、バイオリンとかチェロとかキーボードとか、
すごいですね、
オーケストラみたいな感じで、
指使いがやばいですね皆さん。
は？
はい、
ちょっとよくわからないんですけど、
はい、私不器用なんでね。
あ、そういうことですね、うん、もうなかなかね、ファンの方もたくさん集まっている素晴らしい6周年ライブとなっておりました。楽しかったです、
はい、はい。じゃあ次回私もまた機会があれば、はい、ぜひ呼んでください。
はい、もうぜひ呼んでもらってください。
呼んでもらいます、はい、はい。この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送で、ジャンルに関係なく万物の一点物にスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。
はい、というわけで第2週のパーソナリティを担当いたします井村あさみと
奥野奈緒がお送りします。
よろしくお願いします。それでは本日のメニューです。今週のスポットライトのコーナーはトマトにスポットを当てて掘り下げていきます。
はい、後半は週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーで、第2週の今夜は教えてなおなおです。私奥野奈緒が皆さんからの質問や相談に答えていきます。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。
はい、それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はバーチュエージェンシーとウォーターテインメントの提供でお送りいたします。
フリークリースポーツライト、
今週のスポットライト、
イエーイ。
どうも。今週のスポットライトは夏野菜のトマトにスポットを当て掘り下げていきます。
はい、今回は私のリクエストです。
まあ三択なんですけどね。
そうですね、
夏野菜をいくつかこうあげたんですよ。
はい、
トマト、枝豆、スイカ、うん、どれがいいっつって。
そうです、
うん。
その中でね、
なんでトマトが良かったの。
なんか一番よく食べてるのがトマトだったんで気になったんですよね。
確かにね、
うん、
なるほど。トマトいつもいつ食べます。
夜食べます。
本当に。
は、本当です。
晩ご飯。
晩ご飯でなんか量が増えるからお腹いっぱいになるかなと思って。
なるほどね、正しいね。今日ねそのあたりもちょっとね、はい、触れていこうかなと思ってますので、
はい、お願いします。
はいはい、
はい、
ではまあ私がそのまあ注目してる夏野菜その3択がそれだったんですけども、まあ今回はトマトということで、このトマトっていうもの自体がナス科ナス属の植物、その果実ということなんですね。
はい。
緑黄色野菜です。
緑黄色野菜ですね。
そうです、そうです。
はい。緑黄色野菜は、ベータカロチンを豊富に含む食材です。
知ってますか、ベータカロチン。
知ってますよ。人参とかに入ってるやつでしょ。
そうそうそうそうそう。そういうことです。
はい。
で、トマトはですね、なんか色による分類もあるそうで、っていう段階でもわからないんですけど、
はい。
赤いのしか見たことないですよね。
赤かちょっと上が緑になってるとか、
それまだこれからのやつでしょ。
そういうことですか。あ、違いますね。
黄色いやつとかですよね。はい、なんかこうよく見かけるのとかはなんかピンク系のトマトっていうらしくて、
へえ。
あれはなぜピンクかというと、身がピンクやからっていうことらしいんですけど、はい、で大体赤いやろっていう
赤いですね。
ツッコミも入れたいとこなんですけど、はい、まあその俗に言うピンク系のトマトがいつも食べてるやつらしいですね。
俗に言うっていうのはスーパーに並んでるやつのことですか？そうそう、並んでる。
そう、生食用のやつです。はいはいはい、で、まあ、別の色で言うと赤色トマト、赤系トマトっていうのは、はい、加工用とされているものが多いらしいです、
ね。あ、最近ちょっとスーパーに並んでる高めのリコピンが多いですみたいなやつですかね。
加工用って私今言ったよね。
そうですね。あまり気にしないでください、私のことは。
多分缶に入ってるホールトマトとか。
あ、わかりました、わかりました。
あれのことだと思います。はい。で、はい、まあ、その赤系トマトには、抗酸化作用を持つとされる成分のリコピンが多量に含まれているということで、さっき言ってたことかしらね。
そうです、そうです。
うん。まあ、そういった面からその赤系のトマトは見直されているということなんですけども、
はい。
なんと他にも白とか黄色とか緑とか褐色とか複色で、縞模様のものもあるっていう。
それ腐ってるとかそういうわけじゃなくてですか？
っていうね、こう調べた結果出てきました。で、まあ、世界で多くの品種が赤系トマトっていうの感じなんですけども、国産の品種は生食用として栽培されるものがピンク系のものがほとんどです。で、次期の代になる代期とかですね、ミニトマトには赤系のものがよく見られるそうです。
はい、
で、世界ではなんと8000種を超える品種があるということで、日本でも、まあ、2008年現在ということなんですが、120種を超えるトマトが品種登録されているそうです。で、よく桃太郎とか見かけません？スーパーで。
あ、見かけますね。
あれはね、一大雑種っていうやつで、組み合わせたやつらしいので。
あ、そうなんですね。うん、
あれは品種の登録がないんですって。へぇでしょ、結構、これ。
意外ですね。
意外なんですよ、
うん。
で、そんな感じですね。まあ、桃色以外の品種の方が圧倒的に本当は多いみたいですね。
はい。
はい。
はい。で、本来、皮の色が黄色いため、果肉と合わさって赤色に見えるのが赤系トマト。
うん、
皮が透明の場合は、桃色系トマトとなるんですけど、他にも、黒、緑、白、オレンジ、黄色、2色混合などのカラーバリエーションがあるそうなんですよ。
さっきのあれですよね。
そうです、そうです。
だから見たことないんですよね。あとなんか、プリーツっていう、はい、なんか、ひだが大きく入ったものなんかもいっぱいあるということで。
そうなんですね。ね、
なんか、ちょっと見てみたいですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、
で、あとは、トマトソースにするための長細いね、ね、うんうん、細長い形の品種も、各色揃っていたりするらしいんですよ。
なるほど。ちょっと面白そうですね。
はい。
まあ、大きさ的には、大玉、ミニ、ミディアムっていう感じであるそうなんですけども、
はい。
ね、小さくて甘みの強いフルーツトマト。食べたことあります？これ。
あ、あります。私いつもこれです、買うの。
あ、甘いやつね。美味しい。
そうです。
高糖度化を図ったトマトのことであり、これ別に品種名ではないそうです。
あ、そうなんですね。うん、
ただそのフルーツトマトの代表的なものには、高知県産の、徳谷トマトっていうのがあるそうで、これはもう場所、ここの場所で作ったやつは徳谷トマトですっていう感じらしいですね。
あ、そうなんですね。うん、
で、あと塩トマトっていうのもあるんですけど、これは熊本県。の、まあ、ある地域で作ったもの。はい、そこが、その、塩分の多い土壌で育成されたトマトということで、その中でも特別に糖度が高いものが塩トマトで。そうですね。で、これの、まあ、品種が主に桃太郎であるが、まあ、特定されているわけではないということで。
はい。
うん。まあ、あちこちで全国作られているそうなんですけども、
はい。
トマトの収穫量、ここ、千葉県は5位。
ああ、5位なんですね。うん、
だそうです。まあ、ちなみに1位は熊本県ですね。
ああ。うちの母の
実家です。
はい、実家です。
そうなんですね。トマトの仕入れは
トマト食べてるとこはあんま見たことないんですけど。
なるほどね。はい、まあまあ、トマトといえば、まあ、リコピンもそうなんですけども、このリコピンがダイエットや美容効果でよく、美肌効果でよく注目されていますので、
はい。
後半ではこのあたりにスポットライトを当てていきたいと思います。はい、オッケー。
はい、オッケーです。
はい、ではここで一旦曲紹介です。ドリームスカムトゥルーであなたにサラダ。お聞きいただきましたのはドリームスカムトゥルーであなたにサラダでした。第2週担当パーソナリティの井村あさみと奥野直がお送りしております。ラジオとラジコ。 今週のスポットライトのコーナーはトマトについて掘り下げています。前半はトマトの種類というかもうなんか色のことばっかり言ってたような気がするんですけども、
ね、
はい、こちらをね、ずっとお話しさせていただきましたが、後半は女性に嬉しい美容効果について掘り下げていきたいと思います。
はい、はい、トマトに豊富に含まれているリコピンには動脈硬化や脳梗塞といった生活習慣病を予防する効果があるんですよね。
なんかね、ちょっと、はい、ちょっと賢そうなところを見せようとすると大体感じました、
ね。そうですね。
3回ぐらい噛めて、はい、読めてなかったですけど。
すいません。
いいえ、大丈夫ですよ、はい。言い慣れてないんですよね。
動脈硬化かもしれないです。トマトをください。
なるほど。
はい。
はい。わかりました。
抗酸化作用があって、リコピンには生活習慣病の原因の一つが、うん、体内の活性酸素の
酸素の増加
だと言われているのはよく耳にしますよね。
そうですね。
はい。
う
ん、で、またリコピンは悪玉コレステロールを分解する力も持っているので、うん、コレステロールが血管に詰まってしまうのを防いだり、うん、活性酸素によって引き起こされると言われているコレステロールの酸化によって作られてしまう血栓の分解に役立ちます。
すごくない？これ。
すごい。はい。そして
そしてシミの抑制にも効果があり、
うん、あれ
ビタミンと一緒に食べてください。
むしろビタミンじゃないんですか。
ビタミン、
リコピン、
リコピンはリコピンですよ。
あ、そっか、うん、リコピン と,
とビタミン E を、
ビタミン E ですね。うなぎとかですかね。じゃあね、
ビタミン
E って言ったら一番多いのは多分、
そうかね、
多分
うなぎ、
まあ、違ったらすいません、多分まあその辺ですね。まあ、
そこはごめんなさい、調べてください。
そうですね。はい。
まあその効果が向上するということで、
うん、
期待ができるそうです。
体にいいことだらけですね。
そうなんですよ。で、さっきシミって言ったじゃないですか。
はい。
なんとね、シワにも有効らしいんですよ。
そうなんですか。
ちょっとね、さっき針がないって悩んでましたよね、あなた。
悩んでます。疲れてないのに疲れてるねって言われるんですよ。
それはでもそもそも、生活に潤いがないからとかじゃないですか。
まあそうですね。基本ね、おばあちゃんのように暮らしてるんで。
そこですよ、そこ。
そうですね。
まずはそこの改善大事なんですよ。ハートの部分の改善は、はい、大事なんですけど。
心もトマトになれと。
そうです。みずみずしくあれということなんですけど。はい、まあ1日に 160g のトマトジュースを飲むことで、同量のミネラルウォーターを飲むより目の下の
シワの
針やシワの解消につながったという実験データもあったそうなんです。
すごい。目の下は皮膚が薄いので小じわになりますよね。
そうそうそうそう。
これは毎朝トマトジュースですね。
飲んでます？
飲んでないです。アイスコーヒーとか飲んでます。
コーヒーとか飲むからですよ。
そうですね。
コーヒー飲むよりはトマトジュース飲んでください。
そうですね。
で、他にもね、トマトダイエットなんかもあって、リコピンとは別の成分が中性脂肪の減少を助けてくれる。メタボ対策にもできるそうです。また食事前に食べると、お腹も膨れて、トマトの健康効果もしっかりと受けることができるそうです。
ああ、なるほど。
最初に言ってたほら、トマト夜食べますって、お腹膨れますって言ってたの、はい、あれもうだから、
間違いじゃないですよ。間違いではないっていうことですね。
そうなんです、そうなんです。
トマトジュースには塩分を含まれているものが多いので、生トマトとかが良さそうですね。
そうですね。まあ、塩分は本当にちょっと気をつけてね、取らないと。逆にむくんだりとかもしますので。
はい。
うん。
二日酔いも予防できるんですね。
ありがたいね。
すごいですね。
そうですよ。
帰りに買ってプレゼントしましょうか。
頼みます。
先輩。
まあ、はい、お酒と一緒にトマトを食べるか飲むかすると体にお酒が残りにくくなるそうなんですね。
ああ。
と最近疲れやすいなっていう人にもトマトです。さっき言ってた活性酸素を大幅に減少させることができて、運動後だけじゃなくて普段の疲れにも有効です。置くのにも有効です。
置くのにも有効ですね、はい。確かにトマトってちょっと万能すぎませんか。
うん。ね。そうなんですよ。
朝トマトジュースは確定として効果的な摂取方法っていうのはありますか？
トマトはですね、なんと加熱する方がいいんですって。加熱することによって細胞が壊れて、リコピンを体内に吸収しやすくなるので、トマトソースやトマトステーキなどにして食べると効果が高いです。あとリコピンが油に溶けやすい成分なので、オイルをかけて食べると吸収しやすくなります。で、私自身は最近アマニオイルにハマっているので、アマニオイルをこうドレッシング代わりにしてかけて食べると美味しいかなと思っております。
なんで今眉毛ピクって上がったんですか。
どやー
ちょっとおしゃれなもん食べてるやろみたいな。
どやって感じなんですけどね。
はい、カプレーゼですね。
カプレーゼです。そうです、そうです。
いいじゃないですか。
こう牛乳の脂肪分がリコピンの吸収を良くしてくれるので、カプレーゼもそうですけども、ヨーグルト などの乳製品と一緒に食べるのがおすすめです。
なるほど。
ぜひ夜に食べていただきたいですね。で、ま、朝はトマトジュース、夜はま、トマトそのものっていうのがま、いいのかなとか思うんですけども、ま、トマトを食べた後、小腸から吸収されて全身を循環して6、8時間後に肌の細胞に到達するのがリコピンだそうです。なので、夜トマトを食べておくと、紫外線にさらされる朝までにお肌に届いてくれるというわけなんですね。お肌の、生まれ変わりの時間が一番いいということなので、10時から2時の間に夜トマトはいいそうです。
ああ、そうなんですね。
うん、なんかまあ、お風呂上がりとかのデザート感覚でトマトを食べるのも、もしかしたらいいかもしれないですね。
ちょっとやってみようかな。
いいと思います。ちょっと今日、今晩からトマト生活を。
確かに。
始めてみてはいかがでしょうか。
検討します。
はい。
はい。
以上、今週のスポットライトはトマトについてお届けしました。
レディオラジオ。
教えてなおなお、イエーイ、はい、はい、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー第2週の今夜は教えてなおなお、私奥野なおが皆様からの質問と相談に答えるコーナーです。
はい、あっさり入ってきましたね。
はい、dmm.al で、うん、なおなおの得意料理はという質問があったんで、うん、それにちょっとお答えする形でいいですかね。
ダメですかね、
お答えします。
いや、ね、はい、ちょっとまあそれだけじゃ普通じゃないですか。
え、
あまりにも、
はい、
まあ、ちょうど今日トマトを題材にピックアップしたので、
そうですね、
スポットライト当てたので、はい、ちょっとこうトマト料理、はい、くくって
くくって、
はい、お願いします。嫌な予感。
そうですね、
3つぐらい言えたらいいかな。まあ、
そうですね、
時間考えて言ってください。
わかりました。まず私、うん、トマト本当に大好きでよく料理で使うんですけど、うん、さっきもちょっとちらっと内輪で話してたんですけど、うん、トマトを、うん、まず角切りにする料理なんですけど、うんうん、トマトのホルモン炒めが私すごい好きなんですよ。
はいはいはい、
でトマトと玉ねぎを炒めて、うん、で焼肉のタレを絡ませて、うん、そこにトマトを掘り込むっていうだけの料理なんですけど、
もう一回言って。トマトと
トマト、あ、ちょっと待ってください。玉ねぎとホルモンを焼肉のタレで炒めて、
そうやね、
そこにトマトを入れるんですよ。
うんうんうん、
だすると結構トマトから汁が出てくるんで、うんうん、ちょっと煮込みっぽくなるんですよね。でそれがすごい簡単で美味しいので、うん、さっきもね、そういう風にすると美味しいみたいな話があったじゃないですか。トマトも特殊でオイルとかと一緒に取ると、で全部それが賄えてるんじゃないかなと思って。
確かにね、いい、
これはおすすめなのでぜひ、はい、聞いてる方にはやってみてほしいです。
はい、二つ目。
はい、二つ目はそうですね、じゃあもうちょっとトマトを、うん、切って、モッツァレラチーズと順番に並べて、うん、
カプレーゼね。
それで塩コショウするやつです。で、三つ目は、
うん、あ、自分から言った。
もう三つ目は、もうトマト冷凍庫に入れて、シャーベットとかでいいんじゃないですか。うん、
すごい、だんだんこう、工程が減ってきたけど。はい、
そんな感じですかね。
なんか、
どうですか？
あ、
じゃあ、上の方切って、中くり抜いて、うんうん、ご飯詰めるやつとか。
中身どうするんですか？
中身は、うん、まあ、バターライスとかでいいです。
あ、なるほど。
はい、
なんか中身、掘ったトマトは？
掘ったトマトは、もう食べるみたいな。
そのまま、掘りつつ、こう、
そのまま
口に運ぶみたいな。
口に運ぶみたいな感じですね。
どこまでが料理で、どっからなん何なのかよくもう分からない。
そうですね。ちょっと急に振られるとね、うん、思い浮かばないですね、正直。
まあまあでもその焦ってる感がいいんですけどね、はい、このコーナー。
そうですね。
もう一品ないですか？
もう一品ですか？まだですか？じゃあどうしようかな。カレーの中にもトマトを入れます。
入れますか？
はい、入れます。うん、何にでも入れます。
例えば。
例えばもう、うどんとか。
で、
パスタとか。
パスタはいいよね。
はい。
ミートソースがあるぐらいもんね。
そうです。トマト、トマト。
トマト。まあまあ困ってきたようなので、
トマトの夢見そうです。
ここまでにしてあげましょうかね、
はいはい、
さあこちらのコーナーはですね、来月からオーカプロ内の事業部バーチエージェンシーのタレントがランダムにパーソナリティを担当することになりますので、というか、まあ、コーナーだけじゃないんですけども、はい、まあ、全体的に、ランダムにパーソナリティが変わるということで、このコーナー名も来月からはバーチのお悩み相談室に変更になります。たわいのない、質問から重たい人生相談までお待ちしております。
はい。はい、それでは曲紹介です。
はい。
私を嫌いになっても、トマトのことは嫌いにならないでください。谷村新司さんで、トマト。
83.6MHz FM うららよりお届けしております。ラジオとラジコ、今日の放送はいかがでしたでしょうか。
すごくためになるお話がいっぱい聞けてよかったです。
ね、トマト尽くしでしたね、はい、今日はね。
楽しかったですね。
トマトがゲストに来たみたいになってましたね。
そうですね。いないのになんかいるみたいな盛り上がりを見てましたね。ねスペシャルゲストですね。
ね、本当に。まあ、楽しかったですね。はい、トマト、ちょっと食べんとね、
いけませんね。そうですね。
最近ちょっと高くなってますけどね。
そうですね。うん、
ちょっと、不揃いやったらね、安いかなと思って、一回不揃いトマトの方に行くんですよ。
うんうん、
やっぱ高いなと思って
高いですよね。そう、
普通のトマトの方に戻るんですけど、まあそれでもトマトを嫌いにならないでください。
ならないでください。はい、
はい、スポットライトのコーナーへの出演希望や取り上げてほしいことなどありましたら、お気軽に私たちの SNS や番組公式サイトへお問い合わせください。それではここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内します。
はい、 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。私たちが告知する SNS へのコメントやオーカプロ公式 LINE でも受け付けています。また番組の Facebook ページでは放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、ラジオとラジコ公式サイトを合わせてご利用ください。
はい、で来月から新しく始まりますというかね、引き継ぎ行われますバーチのお悩み相談室でも随時ご相談をお待ちしております。どしどしご応募ください。それでは私、井村あさみよりお知らせです。FM 渋谷のラジオで渋谷のライブハウスという番組にレギュラー出演しています。87.6MHz で毎週金曜日15時30分からの公開生放送ですので、ぜひ遊びに来てください。ガラス張りのね、スタジオですので、ぜひぜひ見に来ていただきたいと思います。ブログや Facebook ページ、Twitter 公式 LINE などなど更新しておりますので見てください。またですね、バーチュエージェンシー、では、登録されるアーティスト、など皆様ご募集しておりますので、ぜひですね、フリーでされている方などのご登録もお待ちしております。
はい、奥野奈緒からもお知らせです。オーカプロ公式 LINE、Twitter、ブログ、Facebook ページ、DMM.AL タレントカテゴリーで奥野奈緒を検索してください。 DMM アイドルオークションでチャリティー出品もしています。落札額の一部を事務所オーカプロを通して熊本知事宛に熊本地震義援金として寄付しますので、ぜひご協力をお願いします。
はい、
はい、ラジオとラジコは毎週火曜の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて来週の放送は6月21日火曜日、担当はこの方です。
FM 浦安をお聞きの皆様こんばんは。第3週目担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。 Don't miss it。
はい、第3週担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライターの相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。
はい、それでは2週目のお相手は私、井村あさみと
奥野奈緒がお送りいたしました。
See you again.
バイバイ。
この番組はバーチュエージェンシーとウォーターテインメントの提供でお送りいたしました。